おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
もし今年が順調な時が流れておればですね、かなり先になりますけど、1ヶ月先になりますけども、パラリンピックが始まったはずなんでありますよね。これはオリンピックに続いて、パラリンピックを語ってみようかなと思って用意したネタでございます。長期計画にのっとって集めたネタで、ありますが、
はい、
事件もありましたんでね、あの事件と申しますのはありましたですね、神奈川県の方でそのハンディキャップを持った方々のための施設にゾッとするような殺傷事件が起こりましてですね、もう判決出ましたけども、で私どもはその新傷者の方々の施設の事件等と触れますと、障害者の人たちの存在というものに関しまして、なんとなくイメージがある。で、パラリンピックに関しましてもそうでありますですよね。障害を抱える人たちが、身体操作、体を使うことに関して、不自由なのによく頑張っておられるという思いがあるんですが、そういう思いが本当は正しいのかどうかという、かな。うん、思うよね。
はい。
もうちょっとこう、いけすかない言い方になりますが、流行り言葉になりましたけども、五体満足の我らと不満足な彼らの間には差があって、彼らはそういう不満足みたいなものをこらえながら生きてるんだと、いうふうに思ってしまう。でも、これはやっぱちょっと考え違いなんだな。
はい。
ね。まずは、こういう、この話からしましょうか。この本、記憶する体、伊藤亜紗さん、春秋社から出ております。私もギクッとしましたのは、その本の中にこういうことが書いてある。西島玲奈さんという30歳の女性がいらっしゃる、非常に不運な人生でありまして、高一の時から視野が狭くなり、夜、光がなくなる夜になりますと、看板の文字が読めなくなる。これが、高校1年の時、そしてわずかそれから2年3年の19歳の時に完全失明、
はい、
盲人になられたんですね、
はい、
このレイナさんという人、この人は盲目なんですね、視力がないわけで、
うん、
ところがね、カナね、この人ね、大事なことはメモするんだって。
え、それはどういうことだろう。
この方はね、目が見えたという、視力があったという時間が高一まであるもんで、
はい、
視力があったという体験が脳の中にあるんですって、
はい。
だから、これ忘れちゃいけないと思ったことは見えないんですが、うん、メモに書くんです。文字を、
はいはい。
そうすると、メモに書いたということで、メモと同じ役割を頭がするんですって。つまり、この世界だよね。
はい。
カナも想像がつかないだろ
う。
パラリンピックの代表選手の中で、短距離競争の選手の方が出ていらっしゃるじゃない、片足のない方がね。あの方は不自由な片足で、片方の足義足で懸命にバランスを取ってって、我々イメージしがちじゃない。うん、ところが、彼から言わせると、バランスは取れてるのよ。そういう目で考えたことってないでしょ。
はい。
でね、このね、西島玲奈さんがね、すごく面白いなぁと思っているのはね、この人はあれなんですね。目が見えないということで、障害者らしく白い杖ついてらっしゃる。
はい。
そうすると、視力のある方、健聴者の人がいて、その人が、手を貸しましょうかって手を貸される。その時に、実は、駅のプラットフォームとか階段で、間違いなく自分で歩けるんだけど、障害者らしく振る舞うんですって。
あのね、
手を貸してくださる介助の方の存在が邪魔な時があるんだって。その時は、目の不自由な人間のふりをして、関係にトゲが立たないようにしてるんだって。
はい。
つまりね、関係の中で目が 見えない方なんですが、目が見えない人を演じなければうまく世の中と折り合っていけないという状況もあるということで、そういう人との付き合いをこのレーナさんはやっぱりつまらないって言ってる。
ほう。
でね、彼女が付き合いやすい人はどういう人かというと、話したり一緒にこうなんか行動してるうちに西島さんの目が見えないってことを忘れてくれる人の方が付き合いやすいんだって。ちょっとおかしい、これ読んでとかって手紙を出されたり本を出されたり漫画の本を差し出されると、その人とはうまくいくんだって。
ほう。
我々は障害者、こう、欠損と考えてしまいますけども、それが欠損ではなくて、目に見えない人のものの見方というのがあるという、それを今週扱ってみようかなと思います。
はい。
お付き合いのほどよろしく。この続きまた明日の学びの上で。